聖書を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節を拝読いたします。新約聖書の2ページマタイによる福音書2章の1節からです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱い、エルサレムの人々も皆同様である。王は神の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の神、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは、占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言って、ベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。今年もクリスマスの時を迎えました。アドベント対抗節から指折り数えて、この時を待っておられた方も多くおられると思います。クリスマスは主イエスキリストのご降誕をお祝いする日であります。クリスマスはキリストを礼拝する、キリストに真実な礼拝を捧げることで、いわゆる巷で行っているクリスマス会とは異なるものであります。私たちは真実なクリスマスの礼拝を捧げたいと思っております。神様は、罪に落ちた人間を救おうとする神様の愛の表れとして、ご自身の御子を私たちと同じ人の姿として生まれさせ、また地上に生きる私たちと共におられる神としてくださいました。今お読みしました聖書の箇所は、占星術の学者たちが東の方から星に導かれて、ユダヤ人の王として生まれた方を探し求めて、イエスを礼拝した光景であります。この出来事は、ユダヤ人の王であるイエス・キリストは、ユダヤ人だけでなく、世界のすべての民によって、礼拝されるべきメシア、キリストであること。イエスは国境や民族、種族を超えた神の国の王であるということを示しています。イエス・キリストを王とする、またキリストが支配する国というのは、いわゆる私たちの住む時代の変化によって、映画生成する この地上の国ではなく、世の終わりまで王座が揺らぐことのない神の国です。今読みしましたこの出来事は、主イエス・キリストの十字架を予表するとともに、神の救いの恵みに全ての民が招かれていることを示す新しい時代の幕開けを意味しています。イエス・キリストは今から2000年ほど前に実際にこの私たちの住む世界に生まれられました。また具体的にイエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれになったと記しております。このヘロデはヘロデ大王とも呼ばれている人であります。この当時、世界をというか地中海一帯を支配していたローマ帝国の作風のもとに、紀元前の37年から紀元前の4年まで実際にユダヤ地方を統治した実在の人物です。ヘロデ大王の時代は、ユダヤの地は高度経済成長と繁栄を誇り、いわゆる栄華の絶頂にあった時です。しかしその反面、そこに住む人間の精神、心、それは荒んでおり、いわゆる暗闇と言っても良い、そういう時代でした。物的な繁栄と、それに反比例するかのように人々の心は暗闇だったわけです。で、そのユダヤ人たちの住むユダヤの国でも、いわゆる異邦人たちと言いますか、神様を知らない人たちからも、圧政、またそういう重圧からの解放を目指すメシア解放論の機運が高まって、抵抗運動が生じていた時代でもあったわけです。この暗闇の時代にイエスはユダヤのベツレヘムというところで生まれられたわけです。ベツレヘムというのは、旧約聖書をご覧になりますと、昔イスラエルはダビデという王が君臨しましたけれども、ダビデの生まれ故郷でもあり、別名ダビデの町とも呼ばれておりました。ベツレヘムという名前でありますけれども、これはパンの家、私たちの食べるパンですね、ブレッドのパン、パンの家という意味なんです。エルサレムが都でありまして、この都のエルサレムから南の方に10キロほど離れた田園地帯にあります寒村です。ベツレヘムというのはこのパンの家という名前にふさわしく、いわゆる小麦が豊富に取れる肥沃な土地でありました。いわゆる穀倉地帯であったわけです。しかしこの当時は注目されることの少ないユダヤの小さな村でありました。そこでこのマタイの福音書の一章の一節にも、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と挙げられておりますように、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストは産声を上げたわけであります。このヘロデという大王と言われる人は、ユダヤ人の王の誕生の知らせを聞いて、彼はどうしたかと言いますと、非常に不安を覚えてですね、今日はお読みしませんでしたけれども、16節にはですね、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたというふうに記しておりますことから、この2章の出来事はおよそイエス・キリストが生まれて2歳ぐらいになっていたのではないかと思います。ですから他にイエス・キリストのことが、誕生のことが記されております、ルカ福音書の出来事からは約2年ぐらい経っていたと思われます。ヨセフとマリアと幼子、このベツレヘムにいた時に、東方から先生の学者たちが訪ねてきたという、そういう光景であります。神様は、ユダヤ人の王の誕生、救い主のお生まれを星という手段を用いて 知らせました。夜空に輝く星、すべての人が星を夜空を眺めれば見ることができる星という、多くの人が理解できる手段を用いてイエス・キリストの誕生を知らせました。その時、先生の学者たちが東の方からエルサレムに来ていた。ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。このように語っております。先生術の学者たち、博士たち、教科書では慣れ親しんでいる言葉では博士たちというんですけども、これは元々の言葉は、先生術の学者はマゴスという言葉ですね。要するにマジックです。いわゆる魔術師とか先生術師とも呼ばれる人たちです。マゴス、実際その星からいろんなことをですね、星占い、先生術に通じ夢を解いたり占いを知ったりする人たちになります。彼らは天体の動きですね、星の動きとかそういうものの変化を微妙に読み取って、これから起こるべき時勢や、また宗教や哲学を探求する学者、知識人、いわゆる博士でありました。で、彼らは東の方に住んでいたわけですけれども、東の方というのは、このエルサレム、ユダヤから見て東の方でありまして、その地はかつて、神の民であるイスラエルの人たちが捕らえ移された、そして苦しめられた、そういう土地でありました。アシリアとかバビロニア、ペルシャとかといった、誠の神を知らない人たちが治め、神の民たちが本当に苦しめられていた土地。現在のちょうどイランやイラクがある、そういう地域であります。本当に東の果てのところ。そういうところからワインがはるばる、わざわざやってきたわけですね。この地も外見は非常に優雅に見える世界でありました。当時のイラクと並んだ人に経済が繁栄して見た目の麗しい、そういう世界でした。しかし、偶像と欺瞞のはびこる世界でもありました。その中でこの先生術の学者たちは、誠の救いを求めて、特別な星の出現の意味を求め、そして星の動きから、西の国で、自分たちから見て西の国で、世界的な意義を持つ新しいユダヤ人の王の誕生を表す星が出た、そういう結論に至ったわけです。で、彼らは危険を顧みずに、新しいユダヤ人の王の誕生をお祝いするために、高価な贈り物を携えて、西の方角を目指して、過酷な長旅に出るわけです。今朝も教科書の紙芝居で、ラブラに乗っている三人の博士たちの様子が描かれていましたけれども、何に乗ってきたかということはわかりませんけれどもね。ですけども、いわゆる、実際今のように交通手段が発達しているわけでもない。本当にそういうラブラであるとか、そういう動物の背中に乗ってですね、何日もかかって、本当に何キロというよりも何百キロ何千キロの道のりをですね、旅をしてきたわけであります。で、彼らは終始、夜空に輝く一つの輝く星に導かれて、ユダヤの地までやってきたわけです。彼らを導いた一つの星、その背後には、天地万物を創造されて、今も御心に従って、すべてを支配しておられる全能なる神様の働きがあるということです。彼らを導いた不思議な星の動き、それは、いわば神様の導きであると言えるでしょう。星に導かれ、神様に導かれ、彼らは闇の中で、 一筋の光を求めるかのように一歩を踏み出すかと言えるでしょう。長旅をしてユダヤに到着した学者たちは首都であるエルサレムに向かいます。新しい王の誕生ということですから、おそらく王であれば、王子であれば、王宮での出来事であると考えたからでしょう。この先生の学者たちにもたらした知らせに、その反応はどうであったか。三節、これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆、同様であった。ヘロデ王も民衆も困惑した様子が記されています。ヘロデ王にとり、新しい王の誕生は、ライバルの出現を意味しますし、それ以上に、ユダヤ人の救い主、メシアの出現を意味していたからです。実際4節で、王はメシアはどこに生まれることになっているのかと問うたと書いてますので、ユダヤ人の新しい王というのはメシア、これがいわゆるキリストですね。救い主の誕生を意味していたからです。ヘロデは学者たちの言うユダヤ人の王が約束されたユダヤ人の救い主キリストの誕生であると気づいた。それによってまたユダヤ人たちの間で暴動や革命が生じて、自分の立場、またヘロデ家の安泰と王位が脅かされることを恐れたわけです。ヘロデは別称大王と呼ばれているように、政治的には優れた手腕を発揮した王でありました。彼はパレスチナ地域にいわゆる平和ですね、戦争のない平和と繁栄をもたらしました。当時また再建の途中であったエルサレムの人々のこう精神の良いところであるエルサレムの神殿の再建に着手するなどしてですね、ユダヤ人の御金を取って、争いがないというこの平和は実現していました。しかしヘロデは猜疑心の強い性格の持ち主でもありました。その王位を脅かすと思う人物が現れると、例えば近親者であったとしても容赦なく処刑をする、粛清する、もうそういう残虐な一面もある人だったんですね。ですからこの先ほど申しました16節のベツレヘムの周辺の2歳以下の男の子をですね、一人残らず殺させた。非常にこれは血も涙もないそういう人であったということは想像できるわけです。ですから彼をこうユダヤの王にしたその上のローマ皇帝のアウグストゥスは、ヘロデの息子であるヘロデの豚である方が安全であるというふうにも揶揄したという、それを皮肉でそう言ってるんですけども、非常にヘロデはそういう主張であります。残虐非道な人でした。新しい王に対して嫉妬心や敵対心を抱くというよりも殺意をというものが湧き上がったわけです。見つけ出して、殺害しようという思いが湧き上がりました。で、彼だけでなく、じゃあユダヤ人たちは喜んだのか、新しい王の誕生を喜んだのかというと、エルサレムの人々も皆同様であるというわけですね。嫉妬心に満たされた猜疑心の強い王がこの知らせを聞いたら、自分たちにどんな残忍な処置をするかわからないという、そういう王の性格を知ったがゆえの怯え、不安であったわけです。実際2歳以下の男の子は殺されたわけですね。ですから誠の王、ユダヤ人の王が誕生したがゆえに、ある種子供を奪われた家族もいたわけであります。そういう非常に人間的に見ると様々な矛盾、様々な不安 驚きが本当にこう渦巻く中で、まあ、イエス・キリストは生まれられたわけです。ヘロデ王はダビデ家の末裔であって、そしてヘロデ家にとっては脅威となる新しい王の抹殺を企てるわけです。ですから4節では、王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしたありますね。ヘロデはこの民の宰相たち、立法学者たちを皆集めて、まあ、この人たちはいわゆるユダヤ人の、まあ、最高法院といいますか、最高裁判所と国会を兼ねたような、まあ、そういう最高法院サンヘドリンのメンバーです。国を挙げてですね、そういう人たちを招集してメシア誕生の場所を特定しようとして血眼になっていたわけです。そして彼らが出した結論は、彼らはユダヤのベツレヘムです。預言者はこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私のためにイスラエルの牧者となるからである。まあ、このようなことをサンヘドリンの人たちは王に助言をしたわけです。私たちが救い主メシアと出会うためには、やはり光、導き手が必要です。今日の私たちには御言葉という、神の言葉という星が、光が必要です。今お読みしましたと6節の二重括弧の中が、旧約聖書の朗読でお読みしましたこの御箇所の五章の一節の言葉なんですね。かつてイスラエルではこのベツレヘムという小さな村からダビデ王が生まれました。でやがてこのベツレヘムから、その末裔から救い主が生まれるという予言でした。この予言の通り、救い主イエス・キリストはベツレヘムという寒村で産声を上げました。ミカの予言はベツレヘムで救い主が生まれるという予告だけでなく、ベツレヘムは決して一番小さいものではない、決して一番小さいものではないという恵みの約束も同時にされています。エルサレムは大きな都市、都でありますけれども、ベツレヘムという寒村、小さな村、これがメシア誕生の場所として選ばれたわけです。もうそこにも実は神様のご計画があって、小さく貧しい者の一人を救いに導くために、神様は人知れずひっそりとした寒村にご自分の御子を人として生まれさせられた。いわゆる多くの人の目からは隠すような形で、一部の人にしか知らせずに救い主を生まれさせられたわけです。神様から離れてしまった罪人の心の暗闇を照らし出し、父なる神様に至る道、その一つの光を与えるために、イエス・キリストはベツレヘムで生まれられたわけです。旧約聖書の中にイザヤという預言者があります。先にもこの旧約聖書の朗読で数週間前にお読みしました9章の1節と2節には、イザヤも闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は御前に喜びを奪った、 闇の中に歩む民を大いなる光を、世を照らす誠の光としてイエス・キリストはお生まれになられた。まあ、実際イエス・キリストご自身も、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を待つとも言われました。まあ、そういう罪によって暗く閉ざされた人間の心を、この社会世界を照らす唯一の光、まあ、それがキリストでした。そしてこの予言ですね、に導かれて先生の学者たちはですね、出かけていくわけですけれども、まあ、ヘロデの様子はですね、7節で、そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。この出来事からおよそ2年ほど前にキリストが生まれ、今だったら2歳ぐらいになっているだろうということで、おそらくこの時に分かったんでありましょう。そして言ったら、その子のことを知らせてくれ、自分も言って拝もうと、こういうふうに言葉巧みに伝えているわけですけれども、実際は心の中では暗殺計画を企んでいたわけです。まあ、そうとは知らないで、学者たちは出かけていきました。9節で、彼らがこの言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上で止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。マゴスたち、先生の学者たちは、ミカの予言に従って、ベツレヘムを目指して出発する。再びその東方で見た星が、同じ星が彼らを導きました。この人たちはいわゆる異邦人であるにもかかわらず、異教徒であるにもかかわらず、ユダヤ人を礼拝することを求めず、ついに幼子のいる場所へとたどり着くことができました。星に導かれ、神に導かれて、ついにユダヤ人の王メシアを探し当てたわけです。彼らはその星を見て喜びにあふれた。喜びにあふれる、いわゆるこの上ない大きな喜びを喜んだ、この上ない大きな喜びを喜んだというのが元々の言葉です。まあ、これは長い間探し求めていたものをついに見つけ出した時の、まあ、言葉では表現できない喜び、これまで経験したことのない喜びに満たされて、喜びが本当に彼らの内側から、心の内側から溢れ出てきている様子ですね。やったー、ついにこれを見つけたぞというような感じのですね、そういうこの大きな喜びだったんです。長旅をしてやっとそれが報われたという、そういうあれですね。で、家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。まずこのように記します。学者たちは幼子イエスが母マリアと共におられたのを見たわけです。まあ、これはイエスが生まれる前に天使によってヨセフに告げられていた言葉の通りであります。その今お読みしましたその聖書の少し上、一章のですね、23節をご覧になりますと、に乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。この幼子イエス、それは神の御子として今母マリアと共におられました。神は我々と共におられる。 神の御子は母マリアと共におられるのを学者たちは見ました。そして今尋ね求めてきた学者たちと共にもおられる。今を生きる私たちと共にもいてくださる神様です。すべてが予言通りであったので、学者たちは幼子メシアを拝んだ、ひれ伏した、本当にこの礼拝をして、そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。この3つの贈り物からして、先生術の学者たち博士が3人ではなかったかと言われているんですね。人数はここでは言われていませんけど、黄金、乳香、もつ薬、まあ、それぞれが一人が一つずつ贈り物を持っていたりすれば3人ではないかなというこの後日の推察ですけれども、学者たちは黄金乳香もつ薬を差し出しましたが、まあ、この贈り物自体が幼子がいかなるお方であるかを実は示唆しているわけです。黄金は幼子が王であることを表しています。乳香はいわゆる大乳を捧げるときに、神殿でお祈りするときにこう香を炊くんですけども、祈りの印とされていますが、乳香を捧げたということは、まあ、イエス・キリストご自身が祈りを受けるべきお方、礼拝の対象であるということね、祈りを受けるべき方は神様ご自身だということを表しております。で、もつ薬なんですけども、これはもつ薬は死につく者への、これは実は捧げ物なんです。生まれたばかりの幼子にもつ薬を捧げるというのもちょっと何か非常識な感もしますけれども、まあ、いわゆるこのもつ薬は死体の防腐剤として塗られるものでした。イエス様も最後実際この処置をされたわけですけども、まあ、このこともですね、知らずしてイエス・キリストがやがて私たち罪人のために十字架上で贖いの死を遂げることを表していたものです。実際イエスは王の中の王でありますし、まことの神でありますし、私たちのために贖いの死を遂げなきゃならない、葬らなきゃならないということを、やっぱりこの3つの贈り物は示唆していたわけです。まあ、このことからですね、本当にこう学者たちは意図せずして捧げた贈り物が、結果的に幼子がいかなるお方であり、これからどのような人生を送り、またどのような死を迎えるかを暗示していたわけです。神の御子は罪と暗闇の世界に私たちと同じ人として生まれられ、また律法の下で生きられ、呪いの十字架上で命を捧げて罪人の身代わりとなってくださったわけです。まあ、イエス・キリストはユダヤ人の王としてではなく、それ以上の全世界の王の王、主の主として生まれられたわけです。まあ、クリスマスは私たちはこの後もプレゼントの交換、CS の子供たちにプレゼントを渡しますけれども、クリスマスは神様が一人子、メシアとして救う主として私たちにくださった、贈り物をしてくださったことを覚える日であります。キリストこそ神様が私たちにくださった最高のプレゼントなんですね。しかもそのプレゼントによって、インマヌエル、この名は神は我々と共におられるということが実現したわけです。私たちがいついかなる時にもイエス・キリストが私たちと共におられる、傍らにいてくださる、それこそ最高の私たちにとっては神様からの贈り物です。そのことを本当に覚え感謝して今日のクリスマスの時を過ごしたいと思います。祈ります。私たちの救い主、贖い主、 イエス・キリストの死なう神様は皆をあがめます。あなたの恵みによって今年もクリスマスの時を迎えました。あなたが私たちの罪をあがなうためにご自分の一人子を人として生まれさせられ、私たちと共にいてくださるインマヌエルのお方としてくださったことを本当に感謝します。日ごとあなたの恵みを忘れること多く、感謝すること少ない私たちではありますが、改めてクリスマスの意味を覚え、あなたが私たちの傍らにおられることを覚えて、今年の残された日々も新しい年もあなたと共なる歩みができるようお導きください。今日この場に来ることができなかったの兄弟姉妹の傍らにもあなたがインマヌエルとなってくださるよう願います。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。